日本の皆さん、こんばんは。本田圭佑です。本田圭佑ナウボイス、今日もこの方に手伝っていただきます。
こんばんは、日本放送アナウンサー東島えりです。さあ本田さん、先週から日本放送でも放送が始まりまして、この番組の公式ツイッターが開設されたり、いろいろと新しい動きも出てきたんですけれどもね。そんな中で、ツイッターでつぶやきをいただいたのが、ぶたすけさん、リスナーのことはリトル本田というのかなというつぶやきがありましてよくですね、ラジオはリスナーの方にこう総称といいますか、はい、愛称といいますか、名前をつけることってあるんですね。
あー、なるほど。
例えばオードリーさんのオールナイトニッポンでは、リスナーさんのことをリトルトゥースと呼んでいらっしゃるんですよ
めっちゃおもろいやん
このリトルトゥースっていうのが今や浸透しましてですね。
へー、はい、
グッズ化されたりもしています。他なんかあります？あとはですね、あのストーンズというジャニーズの皆さんのラジオでは、そのリトルトゥースをもじってリトルストーンと呼び方があったり、はい、
へー、うん、リトル、微妙やな なんかつけてもらいたい名前をつけてもらえればいいんで、なんか自由に決めてもらいたいですけどね、
うん、あ、じゃあそのあたりもリスナーの方から自由に考えてもらいましょうか。
そうですね、なんか僕が決めるのあんまり好きじゃないですね。
サッカーで言うと、もうファンのことはサポーターという表現、チームごとにそういう表現って変わってきたりするんですか？
いや、まあサポーターとかファンとか言いますよね、割とそこは普通な感じですけどね、
まあ、呼び方ができるとまた一体感ができるかもしれませんので、そのあたりもぜひつぶやいてもらいましょうね
そうですね、
はい、ハッシュタグ本田圭佑ラジオで今夜もぜひつぶやいてください。そして先週の放送ではゲストに五郎丸歩さんをお迎えしてお話を伺いましたが、改めていかがでしたか？
いや、もう武士やなっていうこと以外あんまり覚えてないんですけどね
はい、そこに共感していらっしゃるリスナーの方もたくさんいらっしゃいました。
そうですよね、ものすごい真面目って言ったら、なんか逆に褒めてるかわからないんで、なんかちょっとあんまり言いたくないんですけど、そのこだわりの質がちょっといい意味で古いというか、
いい意味で、
それを感じましたよね。
はい、ただあの聞き手としての本田さんというのもまた新鮮でもうできないことないので、
いい感じで喋れたのかどうかわからなかったです。
はい、ぜひ次の対談も楽しみにしていますが、今日は通常放送でお送りしていきますね、
はい、
はい。リスナーのあなたからのメッセージお待ちしています。本田圭佑さんのイメージ、そして本田圭佑さんへのお悩み相談、 nv@1242.com、 ナウボイスの頭文字 nv@1242.com まで今夜もお寄せください。この番組のタイトルにもなっているナウボイスは、世の中に強い影響力を持つアスリートをはじめとした各界のトップランナーの声が聞き放題になる定額制のプレミアム音声サービスです。今夜の放送も今後ちょっとしたアフタートーク付きで配信されますので、合わせてチェックしてみてくださいね。本田圭佑ナウボイス、今夜も夜9時までお付き合いください。
本田圭佑ナウボイス、
本田圭佑ナウボイス。東京千代田区有楽町日本放送キーステーションにお送りしています、本田圭佑ナウボイス。今夜もこちらからお届けします、本田圭佑ナウトピックス。今日本や世界で話題になっていることを本田さんに伺うというコーナーです。今夜はまずこちらの話題です、 アメリカ大統領選挙、バイデン氏に軍配。アメリカ大統領選挙で民主党候補のジョー・バイデン前副大統領77歳が当選を確実にし、7日夜デラウェア州ウィルミントンで支持者の前で演説しました。大統領選挙における明らかで納得のいく勝利を宣言すると同時に、分断ではなく結束を目指す大統領になると語っています。アメリカ大統領選挙、日本でも大々的に報じられましたが、本田さんはどのようにご覧になっていましたか？
なんかね、本当率直にアメリカの大統領選ってすごいなって思う。前回もう、僕はオバマぐらいから興味を持って、まあ、見始めてるんですけど、自分の人生で言えばアメリカ大統領選っていうのを、でも今回が一番盛り上がったんじゃないですかね。
この温度の高さっていうのはね、
なんかすんごい、あのちょっと金額覚えてないですけど、すんごいお金が動いてるみたいですね。
お金もそうですし、投票率というのも過去120年の中で最高となりまして、郵便投票も話題になってますけれども、ね、6450万人も含めて期日前投票が1億人を超えるなど、もう異例ずくめの大統領選挙となったんですよね。
いやー、なんやろな、その僕は、まあ、あの別に投票権もないんであれなんですけど、関係ないんですけど、バイデンを、まあ、応援してたんですね。で、まあ、この、じゃあトランプさんが悪かったかっていうことでは僕はないと思ってて、なんていうんかな、その、ただ、スタイルとして、まあ、割と、人種差別的な発言も、まあ、トランプが多いので、政策動向だけじゃなく、好き嫌いで、こう、勝敗が分かれた部分ももちろんあるとは思っているんですね。うんうん、で、こんだけ盛り上がった理由の一つに、やっぱ何事もなんか、その今回で言えば、まあ、トランプが悪役になったわけですよね、結果として。うん、だこの悪役っていうのは、あの何事にも必要なんやなって思いましたね、今回の盛り上がりを見て。だからこれは言い悪いじゃなくて、なんか、難しいっすよね。やっぱり、どんな流行ってる映画だろうと、漫画だろうとドラマだろうと、やっぱりね、悪役がね、結構カリスマのある悪役であればあるほどね、そのストーリーっていうのは白熱するし人気が出るんですよね。
そうですよね。本田さんにぜひ伺いたいのが、そのトランプ大統領、現トランプ大統領が敗北宣言をしていないというニュースも今話題になっているんですけれども、まあ、これって敗北宣言、負けを認める、それは相手を称えてという意味合いかもしれませんけれども、その負けの認め方、もちろんスポーツと政治っていうのは違うんですけれども、本田さんってどういうふうに捉えていらっしゃいますか？
まあ、トランプっぽいなっていう感じがしますよね。でもまあ、正直、認めたらいいのになとも思いますよね。まあ、これはでももう価値観なんで、実際にあそこにもしかしたら詐欺みたいなことがあったかもしれないし、それはもうわからないんで、まあ、これ訴えるって言ってるっていうのはもう、ねえ、なんかもしかしたら根拠があるのかもしれない。それはもう誰にもわからない、ね、今の段階では、
これからのね話ですよね。
まあでもどうであれこの時点で負けてるのは今の段階で事実なんで、ね、なんかどうなんのか、まあ見ものですけど、どうにもならんと思いますけどね。
私たちが政治を考えるときって、やっぱり住んでいる国、日本の例えば総理大臣について考えたりする機会というのはあるんですけれども、本田さんは日本人でいらっしゃりながら世界で暮らしていらっしゃいますよね。もうそれぞれの国のそれぞれの政治について考えるきっかけがあると思うんですけれども、今はやはりブラジルの政治というのが本田さんの中で考える中心ですか？
そうですね、コロナ禍 ていうのもあったんですけど、やっぱり今まで行った国のどこよりもブラジルの政治には少し関心を持ちましたね。やっぱこれだけコロナで人が死んでるので、まあ、考えざるを得なかったし、その間サッカーの練習さえなかったので、考える時間がたっぷりあったんですよね。でブラジルって、世界の中でも貧困の差、格差がもうトップ3に入るぐらい格差がある国なんです。というのはもう富が一極集中してるわけですよ。富が一極集中してるっていうのはどういうことかっていうと、まさにこう権力を誰かが牛耳ってるわけですよね。そのことに対する考え方というのは、まあ、国によって当然違うんですけど、まあ、ブラジルはまあ一つちょっと特徴的で、まだまだ問題が山積みな国の一つだなっていうふうに、今僕はここに住んでて感じてます。
考え方もそうですし、向き合い方っていうのもまた日本と違う温度感かもしれませんね。
いや、まあ日本はね、ちょっと真剣に政治のこと考えないとダメなんですけどね。
確かにこう日本でいうと開票になりまして、まあ、大体出口調査をもとに8時そして当確っていうのがなんとなく慣れているシステムでもあるんですけれども、この大統領選挙、まあ、数週間数ヶ月数年にわたってっていうこの取り組みっていうのが、なかなか自分も勉強不足だったなと思うところも、反省するところもありまして。
それは僕もありますね。
本田さんもそうですか？
いやいや、そうですよ。まあ、政治に関してもやっぱりもうこう日に日にこう勉強させてもらってるというか、奥が深いなっていうふうに感じますね。
本田さん、よく安心安全な生活があってのサッカーだよっておっしゃってますか、そのあたりももしかするとつながってるかもしれませんね。
いやいや、そうなんですよ。日本はちょっと平和ボケしすぎてるんで、政治のことなんか考えなくても、誰が総理大臣になっても誰が政治家になっても生きていけるんですよね。それはよくね、麻生さんが言ってるんですよ。よく日本は政治のことを考えなくても生きていけるぐらいいい国なんだって言ってるんです。まさにそれ賛成です、僕も。
いい国であることには変わりはないけれど、
いい国であることの証明なんですよ。これだけ政治に関心がないっていうのは、
だからこそ自分で律していかないといけないかもしれませんね。
まさに。
ねえ、ありがとうございました。では続いてのトピックス、こちらです。ダルビッシュとマエケン、惜しくもサイヤング賞届かず。アメリカメジャーリーグは11日、最優秀投手賞にあたるサイヤング賞を発表しました。候補に挙げられていたナリーグのダルビッシュ有投手、アリーグの前田健太投手ともに2位となり、日本人初受賞はなりませんでした。それでも、日本人投手2人同時のノミネート、来年の活躍にも期待がかかります。これはノミネートの時から嬉しいニュースでしたけれども、本田さんはどう受け止めていらっしゃいましたか？
いや、僕も嬉しかったですよ。しかもね、2人ともナウボイスを、
そうなんです、
使っていただいてるんですよ。
はい。
いや、もう嬉しさ倍増でね、どちらかが選ばれたらもっといいなと思って期待をしていたんですけど、これね、なんか納得いかないのが、どんな基準で選ばれてるのかよくわかんないんですよね。
そうですね。ちなみに今回の受賞者は、ナリーグは最優秀防御率 1.73 に輝いたレッツのトレバー・バウアー投手と、ア・リーグ8勝で防御率が 1.63 と、両リーグのトップで投手三冠というのを果たしたインディアンスのビーバー投手。この最優秀防御率という、こうタイトルがどう作用しているのかというところでもありますけれどもね。
なるほどね。まあ、すごい選手が選ばれたってことですね。まだその、結局、世界一位を争ったような話ですよね、これは。
はい、そういうことですね。
まあ、ダルビッシュさんにはまだまだ長く続けてほしいですから、前田さんもね。
はい。
ここで取っちゃうと、なんか、こう、モチベーションなくなってしまうのも怖いので、 まあ、あえてこう取らんかったぞぐらいの感じでいいんじゃないかなと思いますけどね。
まさにあのダルビッシュ投手の奥様聖子夫人がまだまだ目指すものがあるのは幸せという言葉を、ね、使って表現されているんですよね。
いや本当そうですよね。もう仕方ないですよね。もう敗れなかったことはもう仕方ないし、でもそうは言ってもすごいこう記録を出した年であることは間違いないので、うん、楽しかったと思うんですね。充実、選手としてすごく充実して手応え感じてると思うので、
はい、
うん、
お二人の
来年もまた、
はい、
うんうん、見せてほしいですよね。
そうですよね、うん、活躍とあの投手としての活躍ぶりっていうのはいろんな数字に表れていると思うんですけれども、ナウボイスを聞いていらっしゃる本田さんからしてお二人の人柄っていうのはどういうふうに感じていらっしゃいますか？
うん、あの実は二人にはまだお会いしたことがなくて。
そうなんですね。
はい、あのどちらもそのオンラインではお話しさせていただいたことあるんですけど、特にダルビッシュさんに関してはあの何度もお話しさせていただいてるんですけど、すごく僕にはシャイだって言ってました。
本田さんもシャイだとおっしゃいますけどね。
あのダルビッシュさんのシャイはガチかもしれないですね。なんか慣れるまで時間がかかるみたいで、逆に信頼できないと多分あんまりもしかしたら態度とか出るんかもしれないですね。わかんないですけど、うん、
ある意味正直な方ですね。
あ、めちゃめちゃそうですよ。めちゃめちゃその誠実で、うん、まさにその嘘が嫌いみたいな、うん、もう本当まっすぐな人ですね。
確かにツイッターでの発信されている言葉というのも、うん、はっきりした表現というのが多い印象もあるんですよね。うん、
いやー本当あのね、体もでかくてそのフィジカル的にも恵まれてね、
はい、
あの野球の能力があれだけすごくて、うん、人間としてもそんなすごかったら、うん、もうね、どこで勝てって言うねんって話なんですよね。
そうですね、ただただリスペクトですけどね。
いやいや本当そう、
まあ、海外とまたいろんな基準があるかもしれませんけど、サッカーでこのサイヤング賞に相当するような賞っていうのはあるんですか？
なんやろうな、バロンドールになるんですかね。
ああ、なるほど。この辺の賞の位置づけって本田さんはどんな風に考えていらっしゃいますか？
いや、選手のモチベーションですよね、
うん、
やはり目指すべきものだと思うし、うんうんうん、なのでなんかこういう賞っていろいろあった方がいい、割といろんなパターンであった方がなんか選手のモチベーションをかきたてるんでいいんじゃないかなと思ってるんですけど、僕自身もそういうものを目指してましたし、
うん、
うん、
確かにそれがモチベーションにつながるのであればいいきっかけですよね。あ、そう、こういうねメッセージをいただいているんですよ。スーパージャックさん、また賞とは違うかもしれませんが、本田さん、イギリスのザ・サンが選ぶ歴代アジア最高選手トップ10の1位に選ばれていましたね。本田は簡単に思い浮かべることのできる日本人選手、世界的に名声のある選手とのこと。今絶好調のソン・フンミン選手やパク・チソン選手などもいる中での1位、いかがですか？ということです。
たまたまね、今これ始める前に僕ニュース見てたらそれ見て、
はい、
ツイートでちょっと調子乗っちゃったんですよ。
あ、そうなんですか。どんな言葉を？
はい、分かってるやんって
ツイートしたんですよ。気持ちがいいですね。
いやいやいや、ね、ソン・フンミンさんの方が全然僕よりも正直活躍してるっていう思ってるんですけど、まあなんていうんですかね、評価してもらったのは多分もう少しそのワールドカップとかインパクトのある試合でどれだけ結果を出したかみたいな、まあそのお祭り男的な部分も評価していただいたのかな、はい、
もうこれも総合的
なので素直に調子乗っときました。
そういうところがまた本田さんの魅力ですけどね。おめでとうございます。1位
ありがとうございます。
これ大きな特別な舞台で活躍できるっていうのはどういうメンタルなんでしょうか？
いや、そこに関しては、うん、未だに答えっていうものはその自分の中でもなくて、うん、その というのも、大舞台で成功しているって言いますけど、大舞台で失敗しているケースも多くて、うん、だから、うん、結局大事なのって、その確率を、その成功する確率を上げるっていうことだけだと思うんですね。で、まあ、その作業として僕がやってるのは、そのイメージトレーニングっていうことなんですけど、
はい、
やっぱできるだけその大舞台を、鮮明にイメージして、そこでの成功体験というのを鮮明にこう描きながら何度かこうシミュレーションを行うんですね、
はい、
で、まあ、実際にこう緊張したような雰囲気を自分の中で想定しながら練習に励んだりですね、
うん、
まあ、その場面を何度も何度も想像するというそれを鳴らしていくわけですよ、
はい、
まあ、そうすると、まあ、本番、まあ、いざそういう場面になった時に、まあ、僕はそのなんかこれ練習であったやつやみたいなことに なるケースが何度かあって、割と平常心でなんかその結果を出すことができたみたいなシーンがまあ何度かあるだけで、まあ、それのその何て言うんですかね、こうそれも偶然だって言われればそうなのかもしれないんで、なかなかそれが確実なものと言い切れず、イメージトレーニングもあくまでも可能性を高めるだけの一つのやり方に過ぎないなと思ってます。
なるほど。でもその成功体験っていうのが積み重なると、またイメージトレーニングの大事さっていうものを感じますよね。
そうなんですよね、うん、
あのイメージトレーニングっていう言葉はもしかすると一昔前と比べると私たちの日常生活にも浸透するような言葉になったかもしれないんですが、
うん、
このコツってありますか？
コツはですね、うん、あの子供の時からトレーニングするのが大事だと思っててですね、
うん、
で僕はその大舞台で結果を出すためのトレーニングではなかったんですけど、あの小さい頃に夢見るじゃないですか、誰もが、はい、で多分子供の頃皆さん夢見るった経験があって、その夢にも嫌な夢といい夢の経験、見た経験というのは両方あると思うんです、うん、で僕はそのいい夢を途中でトイレとかに起きて、
はい、
覚めてしまってももう一回その夢を見たいから強引に見るっていうのをあの寝ながらやるんですよ。
できるんですかそれ？
できるんです。
あ、そうなんですか。
見たい夢を見れるんです。これもね、多分あのこのラジオ聞いてくれたあのリスナーの方がそれあるあるっていうあるあるだと思うんですけど、分かってくれる人いると思うんですよ。そう、それがまあなんかこれを聞いてくれた人がなんかあえてちょっとそういうことをや見たい夢を見ようとトライしてみることが、それって別に辛いことじゃないじゃないですか。自分が好きな見たい夢を見ようとするだけなんで、
ウキウキすることですよね。
入りとしてはやりやすいと思うんです、
はい、
なのでそれでこれこう何かを想像するっていうことに慣れていけば、
はい、
自分が何とか結果を出さないといけないとい こう仕事とかに紐づけて、イメージトレーニングをやる訓練となるんじゃないかなと。
なるほど、まあ、それは楽しいトレーニングですね、うん、
そうなんですよ、
うん、
子供の時めっちゃ楽しかったですよ僕。
へー、でもそれを後々こういう形でつながると分からずに本田少年はやっていらっしゃったわけですよね。
いやもう本当そうですね。だから好きでやってただけなんで。
へー、当時から本田少年ですね。才能しか感じませんけれども。
いやいやいやいや、みんなやってるんですよこれ。みんなできるんですよ、子供の時やってるはずなんですよ。
ぜひあのリスナーの方も今夜まず試してみてくださいね。ビジネスにもつながるかもしれません。
ぜひぜひ。
はい、さあ今後も引き続きナウトピックスお届けしていきます。この後は皆さんからいただいた本田さんのイメージメールをご紹介します。
本田圭佑ナウボイス。
本田圭佑ナウボイス。お送りしています本田圭佑ナウボイス。今週も本田さんの余白部分も知ってもらうべく、本田さんのイメージいただいたものをご紹介していきますね。今日まずはこちらです。ミノーグさんからのイメージですね。鍋奉行ではないけれど、はい、肉奉行、うん、 焼き加減にうるさそう。
うるさい人に比べたら全然うるさくないと思います。
どのぐらいのうるささですか？
まあ、あのね、焼肉が好きなので、
はい、
いろんな人と焼肉当然ながらこれまで行ってきたんですね、
はい、
で行くとだいたい一グループでなんかご飯食べに行ったら僕より常に上はいますから、どのグループで毎回行っても、
はい、
そういう意味では割と僕波かなって、そんなうるさくないかなと思ってます。
本田さん自身がにお肉焼くんですか？
なんかね、僕より上の人が大体ね、僕も割と焼く側なんです、ね、でも大体ね、一人ぐらい僕より上がいるんで、こだわりが強い人がなんかその人と最初あのなんかこうあやりますよみたいな、やりますよみたいな感じのこう、うん、話を何回かやり取りして、最終的には任してるみたいな感じになってますかね。
まあ、それはお互いのためにいいかもしれないですね。
うん、うん、でもね、あのたまにね、めっちゃ適当にね、いろんな肉の種類とかをいきなり入れるちゃんぽんするような人いるんですよ。
はいはい。
結構ね、僕ね、肉の食べる順番は結構ね、なんかあのこだわりというか好き嫌いがあって、あ
順番の方ですね、うん、
そうなんですよ。なんかターンとかから入って、うん、その後一回脂っこいの
い
って、
はい、
でこうハラミとかでこう落ち着かせていきながら、その後はもうおかわりした場合はもうハラミでずっと行くとかの感じなんですよ。
いいですね、はい。
そうでもなんかもう最初からもうタンとかあのカルビとかハラミが店によっては一気に結構持ってくるところもあるんですね、
はい
はい、でその一気に持ってくるのに対してもう全部もう入れちゃうやついるんですよ。ほんでね、そのもっとちょっとムカつくのは、はい、あのちょっとイラッとするのは、あの人数が例えばじゃあ3人で行ってるじゃないですか、
はい、
じゃあなんか3の倍数で入れてったらいいのになんかね、もうなんかもうね、4の倍数とかでしかもちゃんぽんするされると、もうなんかもう何にも考えてないやんと思っちゃうん
そういう時言えますか、本田さん？
俺やるよって言います
変わるよって
そうですそうです、俺や焼くよっていう。
あでも確かにそれは気になりますね、うん、何故4枚乗せたんだと。
いやいやいや、もうほんまね、そういう人はね、多分ね、僕ね、その仕事とかね、なんかその生活でもね、いい仕事してないと僕思っちゃう。
つながってるんですね。
うん、つながってる。それかもうファンタジーの天才かのどっちか、ね。
確かにある意味それが才能という捉え方もあるかもしれないですね。
そうそうです。もう僕みたいな凡人では理解しきれない人なのかもしれない。
結構怒ってるじゃないですか、本田さん。
いやいや、あこれね、あれなんですよ。今日なんか僕暑くなってるじゃないですか。
はい、
これはでも僕あれです、よく言われるんですけど、うん、全然怒ってないです。
あそうなんですね。テンションが上がってる状態。
はい、そうよく言われます。だからこう。怒んなよみたいなのが、怒ってるねみたいな感じ言われるんですけど、うん、僕の中では割とこうなんかもう逆に楽しくなってきて、熱くなってくるみたいな感じ
なるほど。じゃあこのメールに感謝です、はい、テンション上げてもらって。あとお店側の例えば食べ物のこだわりって、本田さんはそういうの聞きたい方ですか？例えば焼肉でもそうですけど、まあ、こちらのネギはどこどこさんの何々を使用しておりまして、例えばくるんで蒸すように焼いてお召し上がりくださいとか、うん、こちらのお塩はですね、うんうんうんうん、とかそういうのを、
うん、
いらんって説明いらんと思う人もいると思うんですけど。
はいはいはいはい、そうですね、答えに内容によります。
おなるほど。というと
興味のある内容であればいいですけど、興味のない、だからそこは難しいんですけど、例えば僕だったら環境問題とか興味あるんですね。
はい、
うん、だからそういう環境問題とつながってるような内容の工夫した食べ物を聞かされたりすれば、あそうなんやみたいな感じでなりますし、でも分かんないです、どんなんかな、例えば全然関係のない内容のこだわりとか言われても、
うん、
なんかよくあるのは僕はもう説明されてる時にも食い始めてるんで
合図中打ちながらですか、
はい、だいたい例えば 数人で食いに行ってみんな聞いてるんですけど僕はもう箸動かしてるんでそんなやつです
あとはどうでしょう、まあ、焼肉でいうと、まあ、何種類かタレがあったりする中でお店の方がぜひこちらはお塩でってぜひってこう押してくださるパターンってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
わさびでとか
やります同じ言われたことやります
そこはは
い、レコメンデーションは結構聞きます
なるほど、
はい、そらね、その分野で、もう、なんですか、数え切れないほどのお客さんを相手にしてきて、はい、実績を出してる人たちのレコメンデーションなんですから、はい、試さないわけにはいかんでしょ
う。そうですね。そこはリスペクトを持って。
いや、プロ中のプロなんですから。
そうですね。うん、面白いね。焼肉から紐解く本田さんっていうのがね、今週、いろいろまた見えた気がしました。
焼肉は好きなんです、
はい、今度お鍋バージョンも聞かせてくださいね、うん、
はい、わかりました
引き続き本田さんのイメージ、何々してそうという勝手なイメージから本田さんがしてそうな会話まで何でも OK です。 nv@1242.com までお寄せください。この後もまだまだ続きます。
本田圭佑 Now Voice Now Voice Now Voice。
本田圭佑ナウボイス。
時刻は8時になりました。改めまして本田圭佑です。
日本放送アナウンサー東島恵里です。さて毎回8時の冒頭は本田選手からのリクエスト曲でスタートしていますが、今日はどんな気分でいらっしゃいますか？
今日はですね、ケツメイシの東京という歌を皆さんに聞いていただきたいです。ですね、東京に対しての思い入れというよりは、ケツメイシがまあ僕ら世代なんですね。で、高校生の時からよく聞いてましたし、まあ、それもあって、その中でもいくつかある好きな曲の中でも東京は結構好きで、うん、ちょっとなんか曲ないかなと思って頭をよぎったのが皆さんのいる東京だったんで、
はい、今東京とブラジルがつながってますからね
、はい、そうです、まあ、そんなぐらいの理由で選ばさせてもらいました、
は
い、
ではお送りしましょう。ケツメイシ東京。
本田圭佑 Now Voice Now Voice。
本田圭佑 Now Voice。本田圭佑ナウボイスお送りしています。こんなメッセージをいただきました。スラッシュアッパーさん、初めてメッセージを送ります。ボタフォゴの新監督に元アルゼンチン代表で横浜マリノス当時プレーしたラモン・ディアス氏が就任するそうですね、うん、本田選手はディアス新監督にどんな印象をお持ちですか？とこれメールの他にもツイッターでも、ね、質問を寄せていただいていました。いろんな方が
先日も、お会いしました。で、少しだけ片言のスペイン語でコミュニケーションを取りました。で、まあ印象としてはまあ J リーグ初代の得点王だったと記憶してるんですけど、その時の風貌からはまあ当然ながら考えられないほど年を取って、時が過ぎる速さに驚くばかりなんですけど、うん、今彼なんかね、体の調子悪くて、パラグアイかどっかで手術してるんですよ。
そうなんですね。
うん、だから、まだグラウンドには出てきてなくて、就任の挨拶を全選手と済ました後すぐパラグアイ飛んで、なのでなんていうんですかね、まあまだしばらく時間かかるんで、そのまあ印象でも僕はもう J リーグその元年の印象しかないので、うん、まあいろいろサッカー界って狭いなっていうのを感じながら、まあ挨拶してましたけどね。
また巡り合うという形になったわけですもんね今回。
いやいや、そうなんですよね。まあ、楽しみですね、今後が。
指揮官の方との相性とかっていうのは、もういろんなパターンを経験されていると思うんですけれども、本田選手は、
うん、
だいたいこう最初の第一印象とファーストインプレッションからこう変化していくっていうことの方が多いですか？
うんうん、まあ、そうですね、あのだいたい変わる、あの良くも悪くもどっちのパターンにも行く、どちらにしても変わるは変わります、
うん、
いいパターンに行く場合もあるし、悪いパターンに行く場合もあるし、
うん、これはビジネスの場においてもそうですけれども、うん、例えば上司と部下の関係に置き換えた時に、
うん、
自分というものを持ちながらどのぐらい上司の、うん、まあ、時に指導かもしれませんが、それが意向に沿っていくという合わせ方っていうのってバランスも難しいところだと思うんですよね。
いや、難しいですね、
好みもありますしね。
うん、特にね、あの年数を重ねれば重ねるほど、サッカーのことを理解すればするほど、その関係は難しくなりますね。
うん、
うん、自分ならではの、哲学がどんどん身についていくので、うん、
はい、
言ってることに賛同できないっていうケースも多々出てくるわけですよ。
はい、
とはいえ関係値は今言ったような、あくまでもまあ監督に全てを決める権利がありますので、うん、当然ながら、従わなければ試合に出れないですし、うん、まあ、そういう難しい環境で、結果を出していかないといけないっていう、まあ、プロの世界ですよね。
そうですよね。もうそれが例えば1会社員だったとしたら、うん、その間の溝が埋まらなくてフラストレーションが溜まりきった時に、例えば転職という選択をしたり、いろんな違う選択肢を選んだりするんですけど、プロの世界となるとそういう考え方でもないですもんね。
うん、あ、でもいやいや、プロの方がそうですよ。あの、うん、馬が合う合わないで一瞬で転職するようなもん世界なんで。
あ、はあ、むしろ、
はい、あの監督によって生かされる選手も殺される選手もいるんで、もう合わない人はどんどん出ていこうとしますよね。それが自然です、僕らの世界は。
なるほど、まあ、自分の感覚を大切にという。本田さんは監督の実績というのは気にされますか？
うん、いや気にしないですけど、実績があればいい監督なんかなっていう仮説を持ちながら、なんか練習に向かうようにしてますよね。
なるほど。
でも関係ないです、結局別に仮説が当たってようが当たってなかろうが、いい監督がいい監督じゃないかも、その日のもう練習やピッチの事実しか存在しないので。
なるほど。はい、まあ、こういうところから、まあ先週は五郎丸さんと指導者についての考え方の意見交換もありましたけれどもね、
うんうん、
また競技によって違ってくるところもあるかもしれませんね。
そうですね、うん、違うでしょうね、
はい、うん、まあ、今週はいただいた質問にお答えいただきました。
本田圭佑 Now Voice。
本田圭佑 Now Voice。 お送りしています本田圭佑 Now Voice。 本田選手への相談も募集していますが、今週はこの方、金俊樹くん。僕は小4のサッカー少年です、
うん、
今本田選手のサッカースクールソルティーロでもサッカーをしています。
うん、
でもまだあんまり上手くないから、本田選手みたいにもっともっと上手くなりたいです。特にリフティングは苦手なので、上手くできるコツなどあれば教えてください、うん、というまっすぐなメッセージをいただきました。
練習を毎日するだけですね。
積み重ねですか？
リフティング上手くなるってことはもうリフティングするしかないんですよ。で思った風にできないから下手くそなんで、思った風にできるまでとにかくまあボールを蹴り続けるしか、まあリフティング上手くなる方法はないですよね。
そういうものなんですか？
そういうもんですね。まだそのサッカー選手としてそのなんていうんですかね、まあ、成功するしないってそういう質問ではなく、こうリフティング上手くなりたいという質問だと思ってるんで、
はい、うん、
まあ、リーディングが上手くなるというのはもうリーディングの練習だけをすればいいと、
うん、
でもリーディングが上手くなれば必ずサッカー選手として成功できるわけではないので、うん、この質問の答えになっているかどうかがわからないんですけど、僕がもう一度考えてほしいなと思うことは、
はい、
リフティングが上手くなりたいのか、うん、サッカー選手として成功したくて、うん、その上でまあリフティングも必要だと思っているのか、
うん、
この前者と後者ではえらい目的意識が違うんですよ。
はい、
リフティングが僕よりもたくめちゃくちゃ上手くてサッカー選手として成功しなかった人もたくさんいるわけで、でもリフティングをたくさん練習すれば必ず僕よりもリフティング上手くなる日は来るでしょうし、でもそれってサッカー選手と成功しなかったら意味ないよねって考えてるんであれば、全くちょっと違った視点で頭を回転させながら練習をしないといけないので、今一度何を求めたいのかを自分の中で整理して、リフティングだけがもう一度自分は上手くなりたいっていうことなんであれば、今言ったようにリフティングだけを練習するとき、サッカー選手として成功するには本当もっといろんな複雑な要素が絡み続けるので、ただまあ練習は一生懸命まあしないとまずその可能性は上がらないでしょうね。
うん、この金春樹くんにぜひ届いてほしい答えですね、これは。
そうですね、夢は諦めなくていいんで、サッカーはやり続ければいいんですけど、ただサッカーだけじゃなくていろんなことをやった方がいいと思います、
うん、
それは別にサッカー選手になれなかった時のためにって考える必要もないですけど、いろんなことをやればまたサッカーを上達する上でも役に立ったりするので、サッカー以外のスポーツやったり、もっと言えばいろんな勉強をしたり、興味持ったことはできるだけやることが大事かなと思います。
なるほど、
うん、
いや もし私がサッカー少年だったらと思うと胸がいっぱいになる回答ですねでも実際にこういう憧れる子どもたちを目の当たりにして、その純粋な思いを受け取る場面っていうのはありますか、うん、本田さんに。
いや、いっぱいありますよね。いっぱいあるし、うん、そのアドバイスのサッカー少年のことは気持ちが分かってあげられるからこそ、
はい、
できるだけ正直に話すよりはしていて、例えば残酷なことも言わないといけないとか、
うん
うん、正直このままだったらもうプロになることは無理だよとか、うん、そういうことも本当にその子のことを思って言うなら言わないといけないと思ってるんですよ。
綺麗事だけじゃなくてですね。
そう、でもそこで僕がいつも言おうとしてるのは、不可能なことはないと、
うん、
でももし今の自分の立場の状況、要はスキルや今のサッカーのレベルでプロになるんだとしたら、もう生半可じゃないことの繰り返しを積み重ねていかないといけない。だからおそらくこのままじゃまず無理だとは僕は思うってことは正直僕はいつも言いますよね。
うん、そういう時はどんな受け止め方をしますか、皆さんは。
いや、どうなんですかね。ただ僕が期待してるのは、僕にこんなこと言われて諦めるようじゃ最初からやめた方がいいんですよね。うん、僕にこれ言われても諦められないぐらい好きなんだよと、
うん、
もう好きすぎてこのサッカーで人に負けたくないんだと、うん、っていう風になってほしいわけです。僕にこう言われたとしても、おそらく無理だと言われたとしても、僕も無理だと言われたので、子供の時に祖父母に。
そうなんですか。
そうです。僕はガンバジュニアユースという中学校の部のガンバ大阪というクラブチームでプレーしてて、ユースに上がれなかったんです、ユース、まあ、高校の部に上がれなかったんですね。で、まあ、言ってみたら成功者のエレベーターにのもうあれから僕はもう脱落させられたわけです。で、それでじゃあ進学校として僕は松井秀樹さんがいる石川県星稜高校に進学したんですね。で、それを行く上で私立ってお金かかるでしょ。で、僕は両親離婚してたんで祖父母に育てられたんですけど、その祖父母からお前はもうプロユースにも上がられへんかったらプロにはなられへんから、 そんなお金がかかるような私立に行かん方がいいと。お前は大阪の公立に進学して、公立でもサッカーできるんやから、公立でサッカーしたらええやんかと。で、いや、ふざけんなと。俺はプロになるんやと。だから、おじいちゃん、おばあちゃん、何も分かってへんと。親父、お父さんがいたんで、親父に言って、親父に、まあ、強い高校のところに行かせてもらうっつって、僕が親父に、直談判して、プレゼンして、星稜高校に行かせてもらったんですよ。だからね、ダメ、無理やと思うのにね、大人はね、いけるいけるとか中途半端なこと言わずに、いけるっていうことは僕も言い続けてるんですよ。絶対に不可能はない。絶対になれる可能性は少しでもあると。でも、おそらく今の努力や今の考え方じゃほぼ無理やと。これは言ってあげないとダメなんですよね。
うん、じゃあどうするという次のきっかけを。
そうです。
うん、
そうです。それでももう、じゃ死ぬ思いでもいいから、何だってやってのけるから、続けるって言うんだったら、もうお前、それは続けた方がいいって言いますよ。
まさにそのサッカーをやりたいって思いがいろんなことを本田さんを動かしていたわけですね。思いの方が上回っていたってことなんですね。
ですかね、まあ、僕は親孝行したかっただけなんですけどね。
でも結果的にはね、きっと皆さん大喜びで見守ってらっしゃると思うんですけどね。
それだといいんですけど、
あ、ではですね、こんなメッセージもいただいていまして、まあ、今のお話からもつながるかもしれませんが、ゼニーさんという山梨県の方です。毎週楽しいラジオを聞きながら、自分と本田さんの接点を考えてみたとき、ふと父親という言葉が頭に浮かびました。もうすぐ3歳になる男の子の父親として、日々母と共に子育て奮闘中。子育てで何が一番難しいかと考えると、一通りのことはできるつもりでいるので、子供どうこうというより、いかに妻の機嫌いい状態を保たせるかかなと感じます。本田さんは子育てについていかがでしょう。父としての本田圭介さんの話を伺いたいです。最後に一言同じ視線で言わせてください。子育て頑張りましょうというメッセージです。
これは、質問のポイントはどこにあるんでしょうか。
子育てで何が大切か、本田さんがどんなことを大切にしていらっしゃるかという、こう真の部分ですかね。
きっかけ作りを幅広くこう提供することだと思ってます。
きっかけ作り、
まあ、機会ですね、
うん、
まあ、何かをやる機会をどれだけ与えられるかが、僕は親としての最大の務めかなと思ってます。
それは本人のやりたいという気持ちが先行ですか。例えばこう習い事にしても、無限に選択肢ってありますよね。それって
結局ね、子供の将来を皆さん親だから一生懸命考えてるわけじゃないですか。で、結局ね、大人になった時にね、食いっぱぐれにならないように、要するに、まあ、しっかり稼いで食っていってほしい、食べて、生きていってほしいわけですよ。
はい。
うん。結局、親の心配ってのはそこに尽きるわけですよ。究極論ね、親に成功、子供に成功してほしいなんて夢はあるものの、結局のところ、健康で生きていって楽しく幸せになってくれれば、それでいいのが親なわけなんで。はい。で言えば、食う力がないってことが問題になるんですよ、今度ね。じゃあ、厳しい言い方すればね、食うのに困るであろう道に行ったらあかんっていうことのアドバイスは、ちゃんとしんとダメなんですよ。ただそれが、絶対に困るかどうかは分からないんですけど、今のところ困る可能性は高いぞっていう、今大人になった時の事実、今その市場がどうなってんのか、そんな仕事が世の中にないのかとか、
はい、
ね、子どもの興味や好きなことをやっていること、時間を使っていることとの将来とのこのつながりをちゃんと説明してあげないといけないわけですよ。
これ説明の仕方っていうのは大事になってきますね。伝え方。
そうです、そうです。大事なので、ちゃんとお金のことを教えないとダメなんです。要するに今自分子どもたちはお金をどういうふうに使っているのか、今食べてるご飯はどこから来てるのか、じゃあお父さんお母さんどれだけ稼いでるのか、子供扱いしていつまでもお金のことを話さない親が多すぎるんですけど、 これがダメなんです。それがもう子供を思考停止にしてるんです。で、大学卒業して社会に出た時に、これをいきなり考えろっていきなり突き放されるんですけど、いやいやいやと、社会がもう親が問題であって、社会が問題だと。これまでお金のことを真剣に考えさせてくれた学校機関や親はいないじゃないかと。それなのに大卒になっていきなり考えろって無茶言うなよっていうのが僕の考えなんです。なので、話ちょっとそれましたけど、ゲームとかもそうだし、スポーツもそうだし、それ以外の、じゃあ勉強もそうだし、こういろんなことを幅広くとにかく体験させるっていうのが大事で、そうすることで本人がどこに情熱をこう燃やすかわからないので、子供が興味があることだけをやらしてたら、子供に入ってくる情報なんていうのは偏ってますんで、僕がよく言ってるのは、機械提供は反強制って言ってるんですよ。機械を提供する段階では、
はい、
子供に選ばしたらダメなんですよ。
はあ、それは親のきっかけ
勤めなんです。そう、親が例えばいきなりコンピューターを与えるとか、
はい、
親がじゃあ数学を勉強させるとか、そろばんを勉強させるとか、このきっかけまでは大人は反強制でやるべきなんだ。でも僕が嫌いなのは、そっから子供の夢を親の夢みたいな感じになってるごめんなさい。親の夢を子供に押し付けてるケースが多いんですよ。
はい。こうなってほしいという。
そう。ピアノをじゃあ、娘に教える、子供にピアニストになってほしいとかね、
。
いやいや、あんたが決めんなと。
はい。
うん。それは娘がハマったら自分でなりたいって言うと。習い事行って1ヶ月辞めたいって辞めさせたらええやんと。じゃあ次、じゃあピアノの次にバレリーナになれたら、バレエに習わせてあげたらいいし、
はい、
もしかしたら女の子でもサッカーやりたいかもしれへんし、
はい、
だからその知ってる情報でね、いろいろ体験させるんですよ、うん、でこれはできるだけ親の務めです。もうできるだけ幅広く与えられるだけ頑張って親が与える。これは大変ですけど、
うん、
親のセンスですね。これが
難しいところですね。
難しいです。僕も悩んでますから、日々。
本田さんもそうでいらっしゃいますか。でも例えばですけど、習い事の機会を提供してやってみた結果、どうやらこの子には才能があるんじゃないかと感じる瞬間ってあるかと思うんですね。ただ本人はもうやりたくないと言ってる場合、ただもう周りの先生なり友達なりが、いや何々ちゃんのなんとかはすごくてねと認めてる場合って、どういう選択をこうそっとサポートしてあげますか。
要するに本人は才能あるけど本人はやりたくないと。
はい。希望がない場合、本人に。
いやもう希望がないなんて、ちょっとした才能があったとしても、何か壁にぶち当たった時に、はい、結局心折れてすぐ辞めるだけだと諦めると思うんですよ、
はい、
いくら才能があってもそんなどの世界も甘い世界じゃなくて、上には上がいるんで、
そうですね、
いずれ挫折を味わわせられるんですね、その挫折を味わった時に辞めないほどの情熱が、絶対に諦めないほどの情熱があるかどうかが才能以上に大事なんですよ。
なるほど。
だ結局情熱ファーストで考えないといけなくて、才能は二の次なんですよ。才能なんて知れてるじゃないですか。高田がなんですか、ボルトが9秒5で走って、その辺のサッカー選手でも11秒10、長友なんか10秒台で走るんですよ。1秒しかかからないじゃないですか。これチーター5秒ぐらいで走るんですよ、100m。
まあそうですよね、はい、
ね、世界一速いやつと高田がね、2秒もかかんないんですよ。ボルトとチーターの幅の、あの差の方がでかいんですよ。
そうですね、初めての視点でした、それ。
そう、はい、いや僕いつも言ってるんですよ、その人のね、才能あるないとかね、もう50歩100歩やって言ってるんですよ、
はい、
本当に差をつけるのはね、信じられないほどの差をつけるのは情熱なんです。
語録をいただきました。情熱ファースト、また登録させていただきます。
はい、はい、トランプに言ってきてください、アメリカンファーストじゃないと。
はい、
情熱ファーストって言っておいてください。
あ、それ本田さんの方が私より近いかと思います。トランプ大統領には。
そうですね、僕の方がつながる、割と2人ぐらい、返したらもしかしたらなんかつながるかもしれない、
はいはい、100周ぐらい本田さんの方が近いと思うので。という今週ね、いただいた相談に答えていただきました。この後もまだまだ続きます。
本田圭佑ナウボイス。
夜7時からお送りしてきました本田圭佑ナウボイス、そろそろお別れのお時間です。今週まだ焼肉の話がですね頭から離れなくて、
うん、あ焼肉ね、はい、なんかあと1時間は話せましたね。
そうですね、聞いてみたい気がしますけれどもね、
尽きないですよ。
はい、ぜひこうやっていろんな角度から本田さんをこう紐解いていくことができますので、
はい、
リスナーの方のメールが頼りですからね、ぜひ今後もお寄せください。nv@1242.com でお待ちしています。今週も最後までありがとうございました。本田圭佑ナウボイス、ここまでのお相手は日本放送東島恵里と
本田圭佑でした。